こんばんは、セールガイさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いします。今年一発目のモバイルプリンさんでございます。マブルさん、今年もよろしくお願いしま
あ、よろ
す。
しくお願いします。
チャットの方にもご挨拶いただいて、
あ、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。ただ、僕、まだ大掃除終わってないんですよ。
そうですか。
だからもう年明けてないですね。
でもね、いいと思います。僕、まだね、2017の大掃除が終わってませんから、まだ僕、2017、ずっと2017なんですよね。
だから、我が家で今、僕の部屋が全然掃除が終わらないってことで、サグラダ・ファミリアって言われたり、横浜駅改修工事みたいなね、何で例えるのが一番いいのかみたいな。
全然終わらへんみたいなね。いや、いいと思
昨日
います。
なんかはもう夜中めちゃくちゃエンジンかかったんですけど、室内に置いてた観葉植物をひっくり返して、土がブワーって飛び散って。
ありますよね。掃除中に散らかる現象ですよね。
で、もうやる気がけゼロだったんですけど、本当に涙拭いて、ほうきとちりとりで拾って、髪の毛とか弾いてね。で、バーって戻して、乗せた瞬間また落ちて、ブワッっていう。
絶望感。
絶望感。
いや。
穴掘って埋めて、穴掘って埋めてっていう拷問があるみたいな聞いたことあります？
なん
感
か
覚でした
こう、
ね。
どこの5枚だっけ、ドイツかどっかでしょ。
なんかね、まあまあ、そういうある話で聞きますけど。
意味のな
そ
い疲
う、
れる作業を
そうそうそう
やらさ
そう。
れるのが一番ストレスやというね、話もありますけど、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
年末年始は何して過ごしてたんですか？
なんか気づいたら終わってましたね。マジで何もしてないです。
でもそれはね、それで僕、いい過ごし方だと思いますね。いや、しかしね、
かといって
そうや。
休めてもいないっていう、はい。
ちょっと僕も1個話戻るけど、意味のない作業、
はい。
本当繰り返したらとろう感が出るみたいなので、
うんうん。
今週の木曜日、またライブなんですよ、ネタタタっていう僕らの
あ、そっ
リッ
か
プ
そっ
サービスのネ
か。
タだけ
う
やる、
んうん。
無観客になっちゃったんですけど、配信の人で見る方もいるから、頑張ってネタ作ろうと思ってて、今日一日ネタ書いてたんですけど、出てこないときって、ネタ、マジで出てこないじゃないですか。
そうっすね。なんか1時間やったら1時間ちゃんと出るようなもんではないっすよね。
ね、だから半分書いて全部消して、半分書いて全部消してっていうのを繰り返す一日だったんで、セルフ拷問みたいな、セルフ漫才拷問みたいな感じでしたね、今日は。
まあでもなんかネタってその没にした分も含めて多分厚み出ると思うんで、それはなんか最終的に木曜日見た分になんか最終的には反映されるんじゃないかなって個人的に思ってるので、あ、ちょっとじゃあ配信で見たいと思います。
か、もうほんまになんか、あれ？ちょっと今回は大変だったのかなみたいな空気になる可能性もあります。いや、頑張ります。ちょっと今からどう盛り返すのかっていうところで、よかったら皆さんね、配信チケット、動画の概要欄から買えますからね、今週木曜日、オンライン視聴、アーカイブも残りますんで、ぜひチェックよろしくお願いしま
無観
す。
客、会場行きたかったな。
いや、本当にね、無観客ね、テンション下がり
ね
ますけど、しゃあないですわ
え。
な。
うんうん。
ということで、始めていきましょうか。せやごいさんのコネラジ、この番組は、皆さんからのスポンサーでお送りしております。決して、特定政党からの資金援助を受けてやってるわけではございませんので、明言しておきたいと思います。そして皆さんからのスポンサーいただいておりますが、今日はアクエリアスよっちゃんさんからいただいてます。
ありがとうございます。
昨年は大スポンサー様として、本当に
これ、
ね。
アクエリアスよっちゃんさんが実は政党の何か団体だったっていうオチはないですよね。
それだったらやばいですね。ちょっとでも、スポンサーさんの資金がどこから出てるのかっていうチェックも必要になってくるのかな、これ。
そうそうそうそう。
いや、それも個人としてやってますよね。政治資金から来てるわけではないと信じております。ということでね、皆さんも応援したいぞという方いらっしゃったら動画の概要欄、もしくは、ネットでセアロガイサポーターズのページ見ていただけたらと思います。そして、大げさたぶん、やばいな。特定の政党からの資金提供がちょっと今ここで発覚してしまいましたね。大げさ太郎党からの資金提供ですということで、参ったな。スーパーチャットはもうこっちから断れへんからな。
そうっすよね、300円で。
参りましたね。これが明るみになったらまたちょっと、これは大変なことになりますよ。ということで、
ありがとうございま
ちょう
す。
どでも、今日話したい話とかなりこう、なんていうか、近いスタートになりましたんで、早速じゃ進めていきましょうか。今日も、じゃあ、マオブさん、何の話からしていきましょうか。
いやもう、 まあいろいろあるんですけど、まあ、チューズライフプロジェクトとか、はい、うん、あと NHK のドキュメンタリーとかですね。
はいはいはい、はい。
まあでもチューズの件は僕めちゃくちゃ言いたいことあって。
あ、なるほど。まあちょっと経緯をお話しすると、
はい、
チューズライフプロジェクトという、まあ、ネット配信番組があって、でまあ、うんうん、そこは割とこう視聴者から、資金を募る形で運営をしていて、で、まあ、その視聴者から資金を募る形になる前、実はあの立憲民主党から資金提供があったと。でその資金提供があった時期のことを視聴者にも出演者にもみんなに伏せてた上で、資金ぜひクラウドファンディングマンスリーサポーターで提供してくださいって募っていたということで、さらに公正、中立ってことを掲げてたり、市民のメディアっていう理念を掲げてたりしてたので、それ特定の政党からもらってた時期があったんだったら公正中立じゃないし公共のメディアとも言えなくなるんじゃないのかっていうような批判が今すごく集まっている。で、うんうん、僕もモアプロデューサーもこのチューズには出たことありますよという、はい、まあ、そういうことがあったわけですよね。
だから、まあ、要はこれいろいろ論点あるんですけど、まず最初はステマっていう話だと思うんですよ。
はいはいはい。
お金もらってたのを隠してました。で、これは別に、なんだろうな、ニュースメディアとか、そういったもの関係なく、インスタグラムのインフルエンサーとか、ユーチューバーとか、あとはブロガーとか、そういうところとも実は連なる話で、で、何もジャーナリストとか、なんか中立なニュースサイトとか、そういう崇高な理念を掲げていなかったとしても、このステマってやっぱ致命的になるんですよ。でやっぱり一番問題点は、まあ、この究極コネラジとかモバイルプリンス個人もそうなんですけど、何か疑いの目を向けられて、よくね、中共から金もらってるだとか共産党のスパイだとかいろいろ言われたりして、うん、まあ、もちろん否定するんですけど、これって完全な証明できないじゃないですか、
うん、
で究極仮に、まあそんな義務はないんですけど、僕の銀行口座の通帳とか全部開示したとしても別であるかもしれないとか、あとは手渡しかもしれないとかね、うん、疑ったらきりないし、私も完全にね、潔白ですっていうことできないですよ、
うん、
でもだからこそ信用してもらうために普段の言動を気をつけないといけないっていうところがあるんですけど、こういう形でやっぱり捨てましてましたみたいなことを一件でもあれば、なんか立憲の、ね、態度もそうだけど、他でもこれやってねみたいな、あの認識、
うん、
そうなると疑いの目が割とそういうね、あのいろんな言論人に向けられるのは致し方ない部分があると思うんですけど、うん、向けられた人たちは証明しようがないですよね。
そうですよね。でまたこの立憲民主党は多分このいやステマじゃないんだよっていうことを言うために、うん、いやあの番組内容に関してはこっちは一切関与してませんっていうようなコメントを出してたんですけど、
うん、
でもやっぱりこの資金提供があったっていう時点で、例えば、まあ、これ僕が一人で喋ってた動画についての中でも言ってたんですけど、資金提供があるしてる側とされてる側やっぱ力関係生まれるし、
うんうんうん、
そこでじゃあ立憲民主党が何かやらかした時にちゃんと批判できるんかって言ったらどうなんという体制には少なくともなってたわけですよね。
そうで、だからいわゆる忖度ですよね。これ散々立憲民主党が、うん、官僚とかに対して批判してた部分で忖度が発生するみたいな、うん、でこれも結構当然スポンサー関係だったらあり得るし、でもっと言うとチューズライフプロジェクトの番組構成、あれどうひいき目に見ても、うん、まあ、立憲民主党をよいしょしてなかったとしても自民党に厳しい態度を取ってましたよね、
うん、まあ、野党の内容でしたよね、うん、全てね。
そうだからそういう形で、うん、あの別にそれ自体が問題あるわけではないんだけれども、明示しないでやってたら番組内容も問われるし、そういうふうに最初でお金もらってて、でなおかつそれを隠してたってなると、あの内容について例えばフェイクとかデマとかこういったものはなかったとしても、どう考えてもこれ問題あるよねって言われてもおかしくないし、で出てた人たちっていうのはそれに巻き込まれる形になるから、なんかもう本当に、まあ、立憲もそうだしチューズ もうしっかりしてくれよみたいな、はみたいな、もう衝撃でしたね。
そうですね。いやだからね、僕立憲民主党このまま終わらせちゃダメだと思いますね。この
全然ダメですね、
うん、から、あ、関わってないからもうあのダメです、あ、関係ないですじゃなくて、いやそのメディアっていうのを歌ってるところに資金提供をしたと、でそれがもう、あ、立憲民主党に忖度してる番組なんじゃないかっていう、こう資金構成で行われていたこと、それそのものがもう問題で、なんか疑惑があるんじゃないかっ なんかそこに忖度発生してるんじゃないかって見られるようなメディアになっていたことそのままがやっぱり問題だと思うんで、なんかそこはね、いや、お前らなんか総務省の接待問題で、その、いや、そんな話してないですよ、疑惑になるような場は開いてるから、それあかんって言ってきたんやから、
うんうんうん、
全くその、分かってるはずだと思うんですよね、立憲民主党、
うんうん
う
ん。
こういうメディアになってしまった、疑いを持たれるメディアになってしまったことそのものが問題っていうのが分かってるはずだけど、そこをなんか、しらばっくれてる感じがするんですよね。
めっちゃ自民党っぽかったっすよね、
あの感じね。マジはずいんが、前の衆院選の時に、選挙で立憲民主党入れる言うてもうてるから、
うんうん、
あらららららと思って、比例は立憲民主党に入れますって言ってたから、なんかダブルで恥ずいんですよね、ちょっとね。
いや、本当にね、なんかだからそういう、しかも、例えば、やらかしっていろんな、やらかしとかミスっていろんなタイプのものがあるんですけど、うん、チューズはこの手のものを一番やらかしちゃいけなかったと思うんですよ。
確かに。
うん、だから、なんだろう、例えば、男性フェミニストが、実は女性に対して暴力行為をしてましたってなると、もうフェミニストの看板、お前、下ろせってなるじゃないですか。でも例えば違う不祥事だったら、まあ、OK ではないけどフェミニストとしてはやり直せる可能性がある不祥事とかがありますよね。なんか例えば分かんないですけど酒飲んで路上で寝てしまったみたいな、まあ、そういうタイプのね、
はいはいはいはい、
でもそれで言うとチューズも例えば何かミスとかやらかしがあったとしてなんかまあねそのミスに対して責任取らないといけないですけど今回のものに関しては結構読者の信頼の裏切りも含めて今後少なくともチューズライフプロジェクトの名前で継続できないぐらいすごいなんかクリティカルなやらかしだと思うので、
うん、
まあそこも含めてね、まあめちゃくちゃ言いたいことはあるし、期待してたり、うん、なんか僕の中ではすごく応援というかなんかもう、そんなに出演はしてないんだけれども、期待もしてたし、なんか心の中では繋がってるって思ってたから、だからこそなんかすごい、裏切られた感があるっていうかね、まあちょっと。
ですよね、だから今でも本当にこのメディアと特定政党とのつながり、
うん
うん、ネットとの特定政党とのつながりっていうのが結構問われる案件がいっぱいあったじゃないですか、
はい、
例えば読売新聞と大阪府が提携組んだと、
うんうん、
一つの新聞と大手新聞とその行政がそんな近い距離になって大丈夫なんかって言って、うん、いや大丈夫ですよって言ってたけどめちゃくちゃ吉村さんの筋トレやって黄色い歓声キャーみたいなのめちゃくちゃ太鼓持ち記事書いててこれ大丈夫なんかっていうのか
あれちなみにあの記事自体は、うん、実は日刊スポーツかな、
はあはあはあ、
読売の、まあ、その系列のスポーツ紙の記事なんですよね。
ああなるほどなるほど。
でこれいろんな新聞社やってるんですけど例えば、うん、琉球新報とかもなんか女性自身とかと提携して女性自身が書いた記事が琉球新報で配信されるとか、うん、なんかそういう仕組みがあるんですよ。
あ、はいはいはいはい。あ、その記事だったんですね。
そうそう。だからあれは、なんか読売新聞がストレートに書いた記事ではなくて、まあ、日刊スポーツ、うん、スポーツ紙が書いた記事で、だから軽さだったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
でも、そうそう。で、別に日刊も、その大阪で提携してるから、よいしょしましょうとか、うん、そういうのは、僕は、まあ、ないとは思うんですけど、でもそういうふうにね、ないのかあるのかっていうところで言うと、証明ができないから、
うん
まあ、そういう意味ではめちゃくちゃそういう距離感っていうのは大事だよっていう話ですよ。
とにかくまあ提携組んだっていう時点でやっぱそういう目で見てしまうし、
うん
うん、そのなんかつながりがあってなんかやっぱ批判できなくなるんちゃうかみたいなまあまあそういう目で見てしまうという中でこう市民からお金を募ってそこで運営してるとでなんかこう権力側とはちゃんと一定の距離を置いて運営しているというメディアだったのでその形というのはやっぱなんかこういうメディアって必要なんやろうなと思ってたんですけどね、
うんうん、
本当に本質的な部分でこのメディアの価値みたいなのを自らこう毀損してしまってる感じはしますね。
そうだから僕本当になんかもうさっきのマジでいくと誰ってわけじゃないけど、まあ、男性フェミニストが実はめちゃくちゃ女性に暴力振るってましたみたいななんかこの、うん言ってる発言は共感してたのにっていうこのなんかモヤモヤ感と絶望、うん
はいはいはい、
うわーみたいな、うん、こんないいこと言ってる人でもこうなんかえみたいな期待値が高かった分、
うん、
もう余計げんなりするっていうか。
いやだからねこうポポペペさんCLP の件私も心の整理がつかないですっ ていう気持ちすげえわかる、俺。
うん、
やってた配信内容一つ一つは、なんかすごくいい内容のものもたくさんあって、学びになることもたくさんあって、で、それこそ本当に作った制作者の気持ちとしても、なんか、決してそこは真摯に作っていたとは思うので、それだけになんか複雑な気持ちにもなったりしますけどね。
サジさん、もう。
サジさん。工藤さん。
なんか、あの文章も本当に、うん、なんかあのネットメディアだから大丈夫かと思いましたみたいな、
うん、
なんかこうもう大丈夫かみたいな、うん、なわけないだろうみたいな、
うんうん、
もうで、まあ、いろいろあるんですけど、僕ちょっとごめんなさい、この件で今朝あのじゃあこういうのってね、例えば対局のスタンスのメディアとかってどう取り上げるのかなと思って今朝の虎ノ門ニュース見たんですよ、うん、
はいはいはい、
武田恒康さんとかが出てたんですけど、これまだ YouTube で見られるのであのぜひ見てほしいんですけど、
うん、
もうめちゃくちゃ僕爆笑したのが、
はいはいはい、
武田恒康さんとかが、うん、あのまあ今回のね経緯をお話し説明して、まあ、津田大介さんたちが、まあ、こういうふうに内部告発みたいのをしたみたいな話で、うん、この人たちどんな気持ちでこういうこと言ってるんですかね、僕だったら絶対言わないっすねみたいな感じで言います、自民党から仮にこの番組出てたとして金出てるって言わないっすよねそこはみたいな感じで、うん、あ、すげえ武田恒康してるなと思って、
いやいや確かに、逆にでも今回のこの一件で一個だけこう光が見えるとしたら逆にそこだったと思うんですよ、
出演あ、まあまあ、うん、内部
からね、うん、そうそう、この皆さんが自分たちが出演してて自分たちがお世話になってるメディアだけどこれはあかんやろって 言えたっていう、そこはなんかすごいあの自浄作用があるなと思ったんだけど、逆にそこに、うん、いやなんでやねんっていうのって確かにこう武田さんっぽいなって感じがしますね、ぽい、
だから、うん、なんか、まあ、これの件でね本当にもう何でもありだなと思ったの、ね、やっぱなぜかあのネットでいろんな情報が錯綜して津田大介黒幕説みたいな、
はいはいはい、
お前らもう津田さんが何でもかんでもやってると思うのよと思ったんですけど、そういうのもバーって出たりね、いろいろあったんですけど、僕やっぱ今回の件で一つすごい象徴的だなって思ったのが、うん、脱皮の件あったじゃないですか、
うん、はいはいはい、
ね、だから脱皮と似てる部分と似てない部分とっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっと脱皮はまだ疑惑の段階ですけど、状況証拠的にはもうほぼ確だと僕は思ってます。まあ、その、まだ確定はしてないっていうのを前提でお話しすると、例えば政党が、うん、まあ、ステルスの状態で金を出して、ネット世論を形成しようとしているときに、いわゆる自民党に近いところは、フェイクニュースを流すと。
うん、
で、一方、立憲の方は、ニュースメディアを立ち上げて、ジャーナリスト呼んで、まあ、こういうコンテンツを作ろう。で、うん、正直、まあ、同じような条件ではないんで、期間とか多分お金も違うんで、一概には言えないんですけど、脱皮の方がめちゃくちゃ拡散されてたし、うん、見られてたし、すごい認知力っていうのもあったと思うんですよ。
うん。
なんかそこにすごい、なんか、現れてるなと思って。
うん。
真面目にステルスをやろうとしてる立憲と、
うん、
とにかく、バズればいいみたいな感じで、嘘とかもガンガン流す脱皮と、みたいな。
うん。まあね、そこの点と、まあ、これはもういろんな人も言ってるところですけど、脱皮側はやっぱりこうデマを流していたというところが罪深くて、うん、で、チューズの件は、必要な情報を隠した上で視聴者から資金募ってたってところがやっぱり罪深いかなと思うんですけど、うんうん、まあ、そういう違いもあるにせよ、でもまあ、特定政党の関与を隠しながら、こう、何かネットの言論空間のなんか流れを作ろうとしているというのは似てるところはあるなとは思うんですけどね。
だからそういう意味ではなんか逆にチューズライフでなんか一つ基準線みたいなのが見えてきた分、あ、なんか脱皮がやってたことって、うん、例えばその誹謗中傷している人たちに対しても失礼だし不誠実なんですけど、うん、支持者に対してもめちゃくちゃ不誠実だなと思って、
うん、脱皮支持者ってことですか
脱皮とか、まあまあ自民党支持者みたいな人たちに対して、うん、フェイクでも何でもいいから留飲下がるような、まあそういう切り取り動画流せば君たち喜ぶんでしょみたいな感じの、なんかあのね、下品さみたいな、 スタンドバイミードラえもんみたいな、失礼な、それは。わかります？
わかりますよ。
泣きドラみたいな。
はいはいはい。まあ、結論ありきで作られてるみたいな。そうそうそう。泣かそうっていうこともね、わかりますよ、言ってることはね。
うん、なんかその感じはありますね、すごくね。
でも、なんていうのかな、この、今回のこのチューズの件で、めちゃくちゃここが今後悪影響でなっていうのが、結局、あ、やっぱりこのリベラルな、なんか政党批判し、政権批判してる人たちって、どっかから金出てんじゃんっていうところ。
うんうんうん、
この、なんか、今までいろんな日当デモあったじゃないですか。
ありましたね。
最新で言えば、NHK の、五輪反対デモの日当
デマ、はいはいはい、
基地の、反対活動の日当デマ、で、まあ、うん、反原発の日当みたいなことのデマも、まあ、あるわけで。
うんうん。
で、あいつら反対してるやつらって、なんかどっかで金もらってるやろみたいな。
うんうん。
だからそれになんか、だってチューズの件は金もらってたじゃん、実際にっていう。一個なんか、もう、まあまあ、それはもらってたけどになっちゃうから。
うんうん。
なんかあれってすごいこう、悪影響やなっていう気がしますね。
そうですね。だから、この日当デマっていうと、沖縄の反基地活動でお金が出てるっていうデマがね、すごい流布されて、うん、で僕はその震源地とも言われる、まあ、ボギー・テドコンさんという方とね、
うん、
まあ、すごくあの鍵かっこつきで仲良くしてるんですけど、
友達、一寿司ですよね。
一寿司、あ、ただ僕だからボギーさんと一回飯食ったんですよ。
はいはいはい。
でその時に飯食っていろんな話をしたんですけど、ボギーさんが、まあ、これややこしいけど、ボギーがジミーの歌詞より持ってきてたんですよ。
ちょっとすみません、あの別に揃えなくていいですよ、いいんで。ジミー・テドコンさんがジミーのでいいじゃないですかね。
いやいや、まあ、そのジミーっていう沖縄の、まあ、お菓子屋さんのクッキーの詰め合わせを律儀に持ってきて、うん、これ、お子さんたちにどうぞと。はい、でも僕は、はいはいはい、あ、これはちょっと、いやいや、もうボギーさん、申し訳ないけど、受け取れないと。うん、で、飯も当然割り勘にして、
はいはい、
で、あ、貸し借りはなくしましょうと。まあ、別にこれは僕の中で誰が見てるわけでもないんですけど、僕の中での一つなんかね、ちょっとこのジャーナリズムみたいなのが働いて、ちょっとこれはなしでっていうことで、まあボギーさんと飯食って、でそこで日当の件を直当たりしたら、ボギーさん散々日当の件をほのめかしてた張本人なんですけど、僕が思い切って聞くと、あ、日当をもらってるのは見たことないと、ニラならありますみたいな、なぜかニラの話しだして、
それめっちゃおもろいよな。
なんだニラってみたいな。
うん、でも結構この日当もらってた問題デマっていうのは、まあ、あのニュース女子の件でも、まあ、デマって広もう分かってきたことだけど、こうモバプリさんの直接取材によって、あ、やっぱデマなんだっていうのが広がったところも結構大きいと思いますね。
そうですね。だから、まあ、僕が仮にあの、まあ、もし今何かしらの形で引退したとして、自分の結構功績の中にボギー・テドコンさんに直当たりして2分20秒の動画を撮ったっていうのは結構でかいなと思いますね。
いや、それは結構大きな実績ですよね。でもやっぱあのさっきも言ったけど、金もらってませんってことを証明するのってマジ難しくて、うんうん、悪魔の証明じゃないですか。
そうですね。
だからもうあのデマこういう、あ、お金こういう形でもらってるところをもうなんか何かしらで証拠を押さえたっていうところまでないと、もう言っちゃダメだと僕思うんですよね。そういう意味で、うんうん、今回の NHK のやつは、あの、え、マジでこれ、国立放送が国営放送がやってることみたいな、ちょっと絶望感がありましたね。
だから、そのチューズライフの時にね、あの、うん、公共放送って何みたいな、いろいろやっぱり問われるところがあって、うん、まあ、それに一番近いのは、多分 NHK なのかなって気はしてるんですけど、うん、まあ、じゃあ、その NHK でさえも、まあ、今回ね、で僕 NHK いろんな評価あると思うんですけど、例えば今週沖縄限定、先週かオレンジレンジのドキュメンタリーみたいなのやってて、僕まあ先輩で付き合いもあって、まあ、そこは関係性明示すると、まあ、そういう近い付き合いっていうのもあるんですけど、結構番組内容が良くて沖縄の歴史に踏み込んでたり、まあ、NHK もいい番組いっぱい作ってるじゃないですか。でもやっぱりこういうね、まあ、一つやらかしとかメディアであると、その信頼性がすごく歪むので、まあ、メディアの中立性自体のもの自体めちゃくちゃ難しいし、
うんうん、
なんか本当に何か一つで吹き飛ぶなっていうところで、まあ、その中でのチューズだったってところでね、いろいろリンクする部分ありますよね、この NHK
の。そうですよね。でもなんか僕この NHK のあの、まあ、ドキュメンタリー番組があったんですよね。でそこでなんか反五輪デモに参加した とされる人が、なんか、ごにょごにょ、なんか喋ってるところを遠引きで撮って、で、別にそのことについて喋ってないのに、テロップで、あの、反対活動に、なんか、資金が出ていたという、みたいな、なんかそういうテロップ。うんうん、入って、え、別にこれインタビューされてる人全然言ってへんけど、これどっから出たんやってことで、結構これで、あの、ざわざわとして、NHK の方にもかなり抗議の電話が来て、それに答える形で、あの、テロップは、あの、不確かな情報を入れてしまいましたという形だったんですけど、不確かって、俺まだ、五輪のデモ、反対デモをやった人が、資金、なんかお金をもらってるという可能性をまだ残した言い方な気がするんですよ。
うんうんうん。
だから、なんか、事実が確認できませんでした。じゃあもう、誤りって言ってくれんと、なんか、そこは違うんじゃないかなってちょっと思ったんですけどね。
で、実際、あの、日当をもらってるのは誰か問題でいくと、うん、公選法違反で逮捕者結構出てるじゃないですか。自民党の演説見に行って5000円とかね。はいはい、だから、うん、なんか、そこは批判されないんだけど、うん、いわゆるデモしてたり、リベラル的な人たちが、ちょっとでも疑惑があると、すぐ燃えるじゃないですか。
はいはいはい、
僕これ何かなと思うと、やっぱり僕ね、今の社会ってすごくブーメランが大好き、ブーメラン指摘が大好きだと思うんですよ。
はいはいはい、
だから脱皮の件について別にスルーしてた人たちも、脱皮を追求してた立憲民主党がブーメラン食らったみたいな形で、はいはい、それで今回の件に言及してたりするんですよね。
うん、
だからなんかこの政治スタンスについてはそんなに興味がないんだけど、ちょっと一つメタな感じでこのスカッとジャパン的なところがあると思うんですけど、はいはい、あんな風にガミガミ言ってたやつが実は自分もみたいな、
はいはいはいはい、
それなんかないですか。だから
分かります分かります、
社会を良くしようとか、だから、セアロガイおじさんとかなんかあったら、お前、セアロガイしろやみたいな、
はいはい。
内容は何も問わずにね。
うん。よく言われますね、僕もね。
うんうん、
まあ、結局、こう、なんか普段、こう、あれ交渉、これ交渉っていう人たちになんとなく、こう、嫌だなっていう気持ちがあって、そいつらが自分が言ってたようなことと同じような、失態をやらかしたときは、すごく言うみたいなね。
そうそうそうそう。
なんかまあ、声上げてる人たちに対するなんか、嫌だなっていう気持ちが基本にあって、で、その人たちが似たようなことやったら、やっぱ、やったことそのものよりも、その、言ってたあいつらがやらかしたぜっていうことの面白さが
ある。ああ、そうそうそうそうそうそう。
ね、
うん、だから、その桜を見る会でも何でもいいですけど、自民党議員がやった不祥事に関しては、まあ政治家だからこのぐらいのことはやるっしょ、みたいな、スタンスの人たちも野党議員が似たようなこととか、うん、まあ介護官的なもう少しちっちゃいことやると、うわブーメラン食らったみたいな感じで、
うん、
だから追及する側は清廉潔白で、いわゆるじゃあバスケットで言うとワンファールでもアウトみたいな、
うーん、退場みたいな、
一発退場みたいな、だから相手のラフプレー攻めてるやつらだったらファールすんなよみたいな感じで、
はいはい、いやでも そこにはラフプレーをしてる人たちがいるんだよっていうことはさておき、
そう
ラフプレーに対して異議申し立ててる人がファールしたときに、お前そういうんだったらお前ファールすんだ
よ、そうそうそうそうそうそうそう、ラフプレーには何も言わないけど、いやラフプレーに文句言ってるやつらはファールすんだよみたいな感じで、
うん、だからある種これもワットアバウトイズム的なところあるんでしょうね。
ああるある、だから政治の難しい問題とかは分かんないし、それぞれあるんだけど、ブーメランに関しては、なんかもう分かりやすいじゃないですか。ブーメランはブーメランみたいな。やっぱブーメランとかスカッとジャパンとか、この辺実は結構、今のなんか根底からあるもので、そういう意味では、リベラルがむちゃくちゃ状況的に勝てないという、なんかこの衆院選後からのいろんなあれが一つつながった出来事でもありましたね。
まあ確かにね。いやそして今コメント欄には、丸張さん、でもさ、揚げ足取られるようなこと立憲はしちゃいけなかったんだよ、野党共闘支持の私でさえ前の民主党の頃の負のイメージがあるのにとかね、
うん、
確かになんかちょっとなんやろな、揚げ足取られるというか、まあ普通にやっちゃダメだろうっていうことだったとは僕思うんですけどね。アクエリアスよっちゃんさん、何をするにしてもお金は必要。そうそう、確かに。だけど、立憲から資金提供を受けているならそれを隠しちゃいけないのでは、っていう。本当にその通りですよね。お金は必要だけどって。
今、はい、アクエリアスよっちゃんさんからの チャットを読み上げてますけど、これはお金をいただいてるから読み上げたんですか？
いや、ちょっと待って。正直それもあります。
はい、あるでも、でもやっぱそういう、そういうことなんですよね。
でも、やっぱ僕はそれをオープンにしてますから、この人から今日、今回スポンサーもらってますと。
うんうん、
でその人のコメントを読み上げたら、お前、ひいきしてんじゃないか、スポンサーにっていう声が来る可能性はやっぱありますからね。
あるある。だから結構やっぱお金をいただくっていうことの重みみたいなのね。
うん、サービスとしてね。それは別に俺、悪いことじゃないと思って
る。あ、ごめんなさい。
ということで、まあ、こんな感じですかね、今日は。
はい、年明け早々、年明け早々っすよ、マジで。
いや、これ結構辛いかったですね。
うん。
うん、はい。まあ、でも、本当にね、なんていうか、今年も1年、いろんなことあるんやろうなと。去年はなんか、森喜朗さんでスタートダッシュ決めたとかあったと思うんですけど、
はいはいはい。
今年はもう、これでスタートダッシュでいきましょう。はい、ということで、じゃあ、ここで今日は終わりたいと思います。セアロガリさんのコネラジ、この番組は皆さんからのスポンサーでお送りしてます。今日は、アクエリスよっちゃんさんの提供でお送りしました。いつもありがとうございます。応援したいぞという方ですね。ぜひとも動画の概要欄、もしくはネットで、セアロガリサポーターズの、ページ見ていただけたらと思います。で、特定政党からね、支援を受けていた場合、我々ちゃんと、公にして放送していきたいと思いますんで、特定政党さんも全然いいですよ。お金1000万くれていいですから、本当によろしくお願いします。
僕、この後、ちょっと筋トレ行って、ワーキャー言われたいと思います。
あ、いいですね。はい。僕もそれ取材しに行って、それを報じれば、提携関係になるということですから。はい。ゆきわいさん、ヘビーなテーマですが、ありがとうございます。ということで、スーパーチャットもいただきました。ありがとうございます。いつも本当にね、応援ありがとうございます。はい、ということで、今年もももぷりさん、よろしくお願いします。
あ、お願いします。
はい、僕、頑張って今からネタ書きますんで、今週木曜日の、ネタタタの方も皆さん、配信チケット、アーカイブも残ります。動画の概要欄チェックして購入してもらえたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。では、以上でございます。本日お送りしたのは、セアロガリさんこと、エムヤンと、
モバイルプリンスでした。
はい、それじゃあまたね。
ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。